聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書11章17節から27節までです。ヨハネの福音書11章17節から27節までです。2017年度の聖書の方は205ページ、3版の方は201ページです。お読みいたします。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。今日はただいまの箇所から、よみがえりの主イエスという題目で優先生に説教していただきます。
お願いします。
お祈りを捧げます。神様、これから聖書を通してイエス様のことをもっと知りたいと願っております。聖霊様、私たちの心を助けてください。思いを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。自然や科学には法則というのがあります。算数や数学にも公式というのがありますね。たとえその原理がわからないとしても、その法則や公式が分かっていれば問題を解くことができるのです。私が幼い頃に親から学んだ法則が一つあります。強いて名前をつけるとですね、結び解きの法則です。父や母がですね、何かを縛ってくれるときはです、いつも片方だけを蝶結びにして縛ってくれました。すると長い紐と短い方の紐ができるんですね。で、親は私に短い方を引っ張ればほどけるんだよということをいつも教えてくれていました。すると私は一人でもお弁当の袋とかを開けることができたのですね。幼い 子供の頃に。親はわざと見分けがすぐつくように長い紐と短い紐を分かるような形で結んでくれていました。その原理は分からないけれど、短い方を引っ張るとほどけるという単純な法則はそれで覚えるようになったのです。しかしこれが普通の結びになっていたとしたら、子供の私には非常に困ることでした。どんなに引っ張ってもほどけることはなく、むしろ結びが固くなってしまいます。このような場合には私が知っている結びほどきの法則は通じないわけです。もし常に身につけていてほしい大事なものを親が結びつけてくれるときは、超結びでつけてくれることはしないと思いますね。迷子の防止のためのグッズとか防犯のブザーとかはしっかりと身から肌身離さないようにしっかりと体につけてくれるわけです。子供にはわからない親の考えがありますけれど、子供にとってはただ結びほどきの法則が通じないように見えています。私たちの信仰においても、信仰の法則が通じない時があります。正確に言えば通じないように見えるのです。果たして神様が私の祈りを聞いているのだろうか。神様だとしてもこの願いは無理ではないだろうか。このような思いで絶望に陥り、信仰が動揺することもあるでしょう。今日の箇所に出てくる二人の女性がまさにそのような状況の中にいました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。イエス様はこのように教えてくださいましたけれど、彼女たちが求めても与えられず、叩いても扉は開かれませんでした。話は約一週間前に遡りますけれど、一週間前、彼女たちの兄ラザロが死にそうになっていました。兄ラザロとイエス様は以前から親しい関係であったので、彼女たちは急いで使いを送りました。そしてイエス様にラザロが病気になっていることを伝えました。その時イエス様はこう答えました。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためのものだ。その使いを通して妹たちはイエス様の約束の言葉を聞きました。その言葉は彼女たちの慰めとなり、そして命への望みとなりました。しかし残念なことに、その後日兄ラザロが死んだのです。今日の箇所はラザロが死んで4日が過ぎた時の話です。今日は 妹マルタの誤解とイエス様の教えを通して一緒に学びたいと思います。ポイントの一つはマルタの誤解です。マルタの誤解はイエス様の力を自分の考えに合わせて、思い込んでいたことです。ラザロがかかった病気は突然の重い病気か、それとも昔から持っていた持病が急に悪化したものだと思われます。兄が最初病気になった時、妹たちは誰かに助けを求めなくてはなりませんでした。その時最初に思い浮かんだ人がイエス様だったでしょう。イエス様には病を癒す力がある。それを見聞きしていた彼女たちはイエス様の力を信じていました。そしてラザロとその妹たちはイエス様と個人的に親しい関係にありました。イエス様を彼らを愛していたのです。イエス様には病気を癒す力があり、ラザロを愛していました。私たちが誰かを助けるためには、この二つが必要なわけです。相手を助ける力と、その人に対する愛が必要です。しかし、人間的に考えると、さらにもう二つの条件が満たされないといけません。それは、助けが必要なその時、その場所に、一緒にいなければならないということです。妹たちは、ラザロが死ぬ前に、イエス様がそこに来てくださったならば、すべての問題が解決すると信じていました。それで、急いで使いを送り、ラザロのことをイエス様に知らせたのです。しかし、イエス様がラザロのところに来たのは、もう彼が死んで4日が過ぎた時のことでした。この病気は死で終わるものではないといったイエス様の約束も虚しい言葉になってしまいました。兄の命への望みもすべて消えてしまったのです。おそらくマルタがイエス様に会った時、本当に聞きたかったことはこのことではないかとなかったのかと思います。イエス様、なぜ兄が生きている間に来てくれなかったんですか。しかし彼女は自分の悲しい感情を抑えて控えめに言いました。その内容が21節と22節にあります。一緒に読んでみたいと思います。11章の21節と22節です。3、はい。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。 この言葉からマルタの信仰の誤解を知ることができます。マルタはイエス様に癒しと奇跡の力はあると思いました。信じていました。しかしこのような条件をつけて言ったのです。主よ、もしここにいてくださったなら。この言葉はイエス様が遠く離れていたから兄を助けることができなかったという意味です。また兄が生きているうちなら何でもできたでしょうが、もう死んでいる兄のために今できることは何もありません。マルタはイエス様の力や時間、空間を制限して信仰をしていたのです。彼女はイエス様を愛し、また信頼しました。イエス様の奇跡の力も信じていましたけれど、それは完全なものではなくて彼女の考えによって制限された信仰であったのです。彼女は神様の無限の力までも自分の考えのフレームに合わせて縮小していました。二つ目のポイントです。マルタの誤解、その二つ目です。マルタはよみがえりを知識として呆然と知っていました。イエス様の時代のユダヤ人たちは人が死んだらその当日にお墓に埋葬していました。その後にお別れを忍ぶ、悲しむ7日間の哀悼の期間を設けていたそうです。多くのお客さんたちが遺族を訪ねて一緒に悲しんでいました。そして遺族たちは床に座ってお客さんから慰めを受けていたのです。苦しみの中にいる遺族たちに人々はいろんな慰めの言葉をかけていたでしょう。イエス様もマルタのところに来て慰めの言葉をかけてくださいました。その言葉が23節と24節ですけれど、お読みしますのでどうぞお聞きください。23節と24節を。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエス様のこの慰めの言葉はこの4日間マルタが何度も聞いていた話だと思います。慰めに来ていた友達を通して聞いていたでしょう。当時ユダヤ教にはよみがえりの信仰がありました。マルタもその一般的な教えを知っていたのです。しかし彼女にとってよみがえりは遠い将来に起きる漠然とした知識に過ぎなかったのです。それで、あなたの兄弟はよみがえると言ったイエス様の その言葉が慰めとならず、望みにもなれなかったのです。漠然としたよみがえりの望みを思い出しても、兄のラザロが今ここに戻ることはなかったからです。しかしイエス様の御心は、今ここで死んだナザロをよみがえらせることでした。三つ目のポイントです。イエス様ご自身がまさによみがえりであるということです。命であるということです。マルタは人間の考えの中に全知全能の神様の力を閉じ込めていました。彼女の信仰は制限付きで漠然としたものでした。そのようなマルタにイエス様が言われたのです。25節から27節を一緒に読んでみたいと思います。25節から27節です。3、はい。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。イエス様は、私はよみがえりますと言いませんでした。ご自身がよみがえりを与える人であるとも言いませんでした。イエス様は自分自身がよみがえりであり命であると言いました。イエス様は自分が兄ラザロのよみがえりであり命であると言っておられるのです。よみがえりと命は切り離すことのできない関係にあるものです。イエス様のおられるところにはいつも命があり、命があるところにはいつもよみがえりがあります。イエス様を信じる人は命であるイエス様のうちにとどまることであり、たとえ死んだとしてもイエス様のうちで体のよみがえりに加わることになるのです。そして永遠の命はすでに今この世の中で私たちのうちに宿っているのです。永遠の命は体の死を経験したからといってなくなるものではありません。イエス様のうちにとどまり、イエス様と交わりを持っているとき、よみがえりと命を今私たちは享受できるのです。そしてイエス様はマルタに聞きました。あなたはこのことを信じますか？イエス様はマルタに、一般的で漠然とした知識としての信仰ではなくて、個人的な信仰としてこのことを受け入れるように 進めておられます。マルタはイエス様をメシアであり、神の子であると告白することによって、イエス様の御言葉を受け入れようとしました。このようなマルタにイエス様はラザロをよみがえることによって、よみがえりの信仰を確かなものとしてくださいます。ラザロがよみがえらされることは来週のメッセージでまた話したいと思いますけれど、今週1週間私たちはこの御言葉を覚えながら、私たちの信仰を振り返る、顧みる機会を持ちたいと思います。マルタのように私たちの置かれた状況のためにイエス様の力を自分の考えのサイズに閉じ込めていることはないのか、一緒に考えてみたいと思います。イエス様の御言葉が漠然とした知識として私たちのうちに留まっているのではないかと考えてみたいと思います。人生において個人的に神様の力と望みを経験しているか振り返りたいと思います。イエス様が与えてくださるよみがえり、そして命が今ここに私たちと共にあることを願います。お祈りいたします。イエス様、今日の御言葉を通して私たちの経験や考えや知識では神様の全知全能の力、ご計画を知ることはできないということを教えられました。最後にマルタが告白したように、私たちもイエス様を神様の子として告白し、その信仰に立って私たちの祈りの竹も大きくなっていきますように、私たちを祝福してください。この一週間も一人一人をお守りください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。